宗教改革記念日というのは固定日です。10月31日、これが世界的に宗教改革記念日とされております。教会ではそれに最も近い10月の一番最後の日曜日に礼拝でこの宗教改革を覚えて終日礼拝を行います。1517年の10月31日にマルティン・ルターがドイツのヴィッテンベルグにある教会の扉に95箇条の提題というのを貼り付けたとされております。95箇条の提題とは何かなんですけれども、これはルターが当時のカトリック教会に対して向けた公開討論の呼びかけでありました。当時のカトリック教会の考え方ですとか、それまで長年にわたり教会で行われていた伝統あるいは慣習についてですね、ルターがおかしいだろうと思ったので教会に向けて公開討論を呼びかけた。それが95箇条の提題でございます。ルターが取ったこうした行動は確かに 100% キリスト教会という宗教の改革です。カトリック教会を変えたい、改革したいという宗教的な意図でルターはこの95箇条の提題を作ったわけでありましたが、けれどもこの改革のうねりというのは実は宗教の改革だけにとどまりませんでした。ヨーロッパ社会全体にわたる改革となっていったのであります。政治的にも経済的にも改革へと波及をしていったのであります。そういうわけで英語ですとか欧米の言葉でこれを宗教改革とは呼びません。改革そのもの、ザ・レフォメーション、こういうふうに呼んでおります。まあ日本ではそれが十分伝わりにくいので宗教改革と言っておりますけど、ヨーロッパ全土に及んだ改革、それがこの95箇条の提題で始まったのであります。その後ヨーロッパの歴史は大きく変わっていくことになりました。おそらくルター自身もここまで自分の働きが95箇条の提題の提出というのが世の中を大きく変えて変革の嵐を吹き荒れるとはルター自身も思ってなかったことでございました。なぜ宗教の改革が社会全体の改革へと広がっていったのか、その答えはとても簡単です。中世といわれる時代のヨーロッパではちょっと乱暴な言い方をあえてさせていただくならば、教会が社会を牛耳っていたからです。教会の力が絶大だったんです。教会のお触れ、教会の声、これは神の声、神の声ですから、教会が言ったことは教会だけではなくて政治も社会全体、経済も文化も何もかも動かしてしまうという現実があったのであります。中世という時代はそういう時代でした。教会が変われば、ごめんなさい、教会が変われば社会も変わっていったのです。 まあ、そんな時代だったんですけど、人間というのは思った以上に賢くて、教会の身勝手なやり方にだんだんと人々は気づいていくようになっていきます。長い歴史を経て、人間は捨てたもんじゃない、知識と知恵を蓄えていったのであります。例えば皆さん方がよくご存知の、まあ、科学者として知られているコペルニクスとかガリレオとか、そんな人たちの名前が登場いたしますが、この人たちは神の領域とされていた星の動き、天体のメカニズムというものをコペルニクスもガリレオも解明したんです。人間にも分かるようにそのメカニズムを示してくれたのであります。人間の才能が、能力が一気に改革していった、ルネッサンスという時代。宗教改革の時にはもうこのルネッサンス、これが始まっていました。人間は知恵と知識をさらに積み上げ、神の神秘とされていたことが次から次へと解明されていったのであります。スキエンティア、聞き慣れない言葉ですけど、これはラテン語なんですが、もともとはこのスキエンティアとは学問とか知識を意味する言葉です。けれどもこうしたルネッサンス運動の高まりの中でですね、スキエンティアという言葉はサイエンス、科学という新しい分野を表す言葉になっていきます。科学は知識をどんどん積み重ね、神の領域へと入り込んでいきます。それとともに教会が発する神の声は次第に次第に細くなっていきました。まあ、こう考えていきますと、宗教改革というのは起こるべくして起こったと言えるのではないでしょうか。賢くなった人間が教会の過ちに気づいたんです。それが宗教改革です。さて、今日の福音書、洗礼者ヨハネの働きについて、イエス様が語っている部分でありました。次の一節で始まっております。彼、すなわちヨハネが活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。こういう言葉をイエス様語られています。これを宗教改革の日に私たちは聞いています。一体イエス様はこの一言で何を伝えようとしたんでしょうか。イエス様の時代にはまだキリスト教会はありませんね。カトリック教会ももちろんありません。イエスたちの生活の現場にあった当時の宗教というのはユダヤ教です。ユダヤ教というと、まあ律法学者が思い浮かびますね。あるいは神殿での礼拝を司る祭司、そして聖書によく登場しますファリサイ派、こういった人たちが皆さんも思い浮かぶんではないでしょうか。またイエスの時代のユダヤ社会というのはローマ帝国の支配下にありました。こういう時代、こういう世相での今日の先ほど引用した言葉、天の国が力ずくで 襲われている。激しく襲う者が天の国を奪い取ろうとしている。こうイエス様はおっしゃったんです。おそらくイエスは今挙げたような人たち、律法学者やファリサイ派、祭司、そういった人たちを念頭に置いてこう言ったのではないかと思われます。律法学者が、ファリサイ人が力ずくで天の国を奪おうとしている、襲っている、激しく襲って奪い取ろうとしている。天の国を彼らは我が物としようとしている。あたかも自分たちの考え、神学、そして教えが天の国をそのまま映し出していると彼らは思い込んでいる。そんなふうに聞こえてくる御言葉であります。それから1500年ほど経った時代、すなわちルターの時代ですが、イエス様のこの言葉はそっくりそのままこの宗教改革の時代のカトリック教会、そしてその頂点に立つ教皇に向かったのです。教会が天の国を我が物にしている、まるで教会が語るメッセージが誤りのない神の言葉であるかのように、荘厳にそびえ立つチャペルという建物が神様の家そのものであるかのように教会は振る舞っていた。ルターはそれが我慢ならなかったのであります。結果的にルターは当時のカトリック教会を痛烈に批判したことで破門されることになりました。一体彼をそこまで激しく突き動かしたものは何だったんでしょう。それは彼が聖書研究、聖書の学びから得た一つの明確な確信だったのです。ルターは神学というスキエンティアを突き詰めたんです。徹底的に聖書を読み込み研究しました。誰よりも聖書の知識を深め、聖書に秘められた知識を、知恵を深掘りをして研究することに没頭したのであります。そしてたゆまざる努力から得た結果が元となって、ルターのこの確信は揺るぎないものになっていきました。もはやルターの信仰的な立ち位置は動かしようがなかったのであります。修道士ルターはとうとう当時の神聖ローマ帝国の帝国議会、国会ですね、に承認喚問を受けます。召喚されます。そして呼び出され、自説の撤回を要求されました。そのあたりのところを徳善先生が、徳善義和先生がお書きになったマルチン・ルターから引用をして読んでみたいと思います。その頃議会に出席していた諸侯、諸身分はおよそ400名だったという。きらびやかな高位高権官たちが居並ぶ中を、一人黒い修道服をまとった痩せ身の壮身の修道士ルターが入場して喚問は始まった。ルターの前には机が一つ置かれ、そこには自分の書いた本が積み上げられていた。真偽を司る皇帝の顧問官はルターに三つのことを尋ねた。その本はお前のものか、その本の中に書かれていることはすべてお前の考えか、その本に書かれていることを お前は撤回するか、いずれもイエスかノーかである。もはや弁明は一切無用だった。ルターは関門の2日目にこう答えました。引用します。聖書の証言と明白な根拠をもって伏せしめられない限り、私は私が挙げた聖句に服し続けます。私の良心は神の言葉に捉えられています。なぜなら私は教皇も公会議も信じないからです。それらはしばしば誤りを犯し、互いに矛盾していることは明白だからです。私は取り消すことはできませんし、取り消すつもりもありません。良心に反したことをするのは確実なことでも特撮なことでもないからです。神よ、私を助けたまえ。アーメン。このルターの揺るぎない確信、聖書の研究から得た結論、それが先ほどお読みいただいたローマの信徒への手紙の中に現れております。例えば3章の20節、律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされない。律法によっては罪の自覚しか生じない。22節、イエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされる。24節ですね。28節の言葉、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰による。ルターは修道院でメディテーションをしているとき、黙想をしているときにこの揺るぎない確信を得たといいます。やがてそこから、このエネルギーから宗教改革が起きていくことになったわけですが、この確信を得た場所というのがですね、ある程度特定されておりましてですね、これはビッテンベルグの当時あった修道院の塔のタワーですね、塔の近くにあった小部屋、そこでルターはそういうこの確信を、揺るぎない確信を得たということを彼の手記卓上語録の中で書いております。それゆえこのルターの刑事的な体験のことを塔の体験なんていうふうな言われ方いたします。信仰による義ということです。平たく言えば信じる者は救われるという日本でもおなじみのこのフレーズ、この教えでございます。その元となったのが塔の体験でした。インスピレーションが湧いたとか、ひらめきや、刑事的な出来事があったというわけではありません。ルターの深い聖書の研究と黙想、そして祈りの中から得た結論、それが今日の揺るぎなき確信、塔の体験で得た信じる者こそ救われるという教えでございます。私たちの教会ルーテル教会はこれを受け継いでいます。神様に許され正しいと認められるのは、頑張って頑張って一生懸命良い働きをたくさん行って、それで罪を償うことではない。人が義とされるのは律法の実行を行いではなくて、 ただ一重に信仰によるこれです。別の言い方をするならば、先ほどのローマの手紙の中のもう一つの御言葉、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのであります。義とされる、正しいとされる、罪が許される、神様との和解が成立をする、これを一言で言うならば救いです。救いです。私たちの救いは、ひとえにイエス様の十字架の贖いという神の技だったんであります。神の救いをこの技を通して、恵みとして私たちはただで無償でいただけるのです。宗教改革を覚えるこの日、この無償でいただける救いの恵みを改めて心に受け止め、それを成し遂げてくださった主イエス・キリストに共に感謝をいたしましょう。お祈りいたします。主なる神様、あなたの技、イエス・キリストの十字架の贖い、そこから私たちに罪が許され、私たちが義とされ、神様との和解が完成いたしました。私たちの救いがこのように成し遂げられたことを今日教えられ、感謝をいたします。あなたに委ね、あなたを信じて歩みながら、この信仰の確信を私たちのうちにも確かなものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。